私たちは自分の罪の暗闇の中でもがき苦しんでおります。罪という暗闇の中で何も見ることができない、その暗黒の中でもがく、もがいている中で隣人を傷つけ、そしてさらに自分も傷つける。そして隣人は去っていき、孤独になる。もがいてもがいて傷つくのは肉体だけではない。もがいてもがいて心も魂も同時に傷つく。今のままではダメだ、どうにかしなければと焦る。しかし暗闇の中で努力し、もがけばもがくほどまたさらに隣人を傷つける、家族を傷つける、友人を傷つける、愛する者を傷つける、自分を傷つける。そのような私たちに誠に必要なものは、その暗闇に誠に必要なものは光なのであります。罪の暗闇を退ける光、自分を照らし出す光、隣人を見ることができるようにする光、それが私たちの救いなので、今日その光が私たちの間に差し込まれます。その光によって私たちは向きを変えます。その誠の光こそ言葉、私たちの誠の言葉、肉となった言葉、そのお方、主イエスなのであります。今日光であられる主イエスの言葉を初めに聞きたいと思います。主が公に述べ伝え始められて初めに語った言葉、それが今日の17節です。悔い改めよ、天国は近づいた。私たちの主は、悔い改めよ、天国は近づいたという言葉とともに伝道を始められました。どこで始められたか、ガリラヤでありました。異邦人のガリラヤと呼ばれる場所です。ガリラヤという土地は私たちと関係のない土地ではありません。ガリラヤは異邦人の土地と言われておりました。私たちもまた神の民であるユダヤ人から見れば異邦人の一人。ガリラヤ、その土地はもともとユダヤ人が住んでいた土地であったけれども、他国と隣り合っているためにその他国に攻め込まれることもしばしば、また占領されることもしばしば。それゆえに人もまた文化も宗教もいろいろなものがそこに流れ込んでいました。そのためにユダヤ人以外の異邦人も多くその地に住み込んでいました。純粋なユダヤ人もいれば、またそのユダヤ人の中でもその土地の神を信じる者になった者もいる。そのためにエルサレムに住むユダヤ人たちにとってはガリラヤは純粋ではない土地、汚らわしい土地、救いからは遠い土地、そう思われていました。そのような点では私たちも同じそのような国に住んでいると言えるでしょう。今は他国から攻め込まれることはない、今危機の中にありますけれども、今は攻め込まれてはおりません。 私たちの国でもキリスト教を信じる者もいれば他の宗教を信じる者もいる。そのように宗教が混在していますし、またエルサレムから物理的な距離も遠く離れています。極東と言われていますから、最も救いから遠い地だと言えるでありましょう。ガリラヤの民も私たちもユダヤ人たちが信じていた救い主の到来などはあまり気にしていないで生きているという点ではまた同じでありました。私たちは救い主の到来以前、救い主の到来ということよりも私たちはまず神様ということさえあまり気にしないで生きています。神様を知っている者たちの中でも、世の中で生活しているときに神様のことなど忘れているということが極めて多い。それはガリラヤでも同じことが起こっていました。ガリラヤに住む異邦人は最初から神様のことなど気にしていない。ガリラヤ人の暮らしもまた極めて豊かであったというわけではありませんでした。この当時ヘロデ・アンテパスが統治していました。このガリラヤはこのヘロデ・アンティパスに払う直接税もあり、そしてまたガリラヤに住むユダヤ人は立法に基づく神殿税など王に払う税金、また神殿に払う税金など諸々の税金がありましたから、ユダヤの神を信じるガリラヤのユダヤ人たちは直接税プラスユダヤ人としての税がありました。ガリラヤの湖畔に住んでいるユダヤ人たちは、漁をして生計を立てている者が多くありました。あの弟子たちがそうでありました。その者たちは裕福ではありませんでした。食うに困るような貧困ではありませんでしたが、忙しい毎日でした。ガリラヤ湖畔に住むユダヤ人たちは神様のことを信じてはいるけれども、日々の生活を送るのに精一杯で、神様の方を向くよりも自分の食い扶持、仕事や生活、家庭のことでいっぱいいっぱいだという人が多くいたのであります。私たちも今決して貧困と言えるほど貧困ではありません。国は貧しくないけれども、今この国の中で生きていくことでいっぱいいっぱいだということがあふれかえっています。仕事を探すために誰よりも会社を探し、会社が見つかればそこで自分の全てを捧げて働く、家庭を持った者は家庭のために、また会社に行っても会社のために生きる、神様を見ることなどしている暇などない、そう言い切ってしまうこと、クリスチャンであっても礼拝に毎週来ていても日常に戻る、生きること、仕事、家庭、学び、それらにいっぱいいっぱいになってしまうことがあります。ガリラヤということと私たちの生活は多く重なり合うことがあるのです。このガリラヤに住む者のことを今日の聖書箇所で別の言葉で表されているのであります。それは何と言われているか、暗黒の中に住んでいる民、死の地、死の陰に住んでいる人々と、そう書かれています。暗黒の中に住んでいる民、真っ暗闇の中、そして死、死の中に住んでいる、死の地、そこに住んでいる人々、それはなぜそういうふうに言われているか、それは神様など気にかけないです。自ら神様から離れてしまっている、そして希望もない、ただ生きて生きて食べて最後に死ぬ、滅びる、それだけに生きている、このような希望もない光もない、そのような暗さをここで表現しています。私たちはガリラヤと似ていました。国の状況、文化、宗教、経済の面から全てから神様を、その点全てから神様を見つめることができない、その点ではガリラヤの人たちと私たちはよく似ています。ですからこの暗黒の中に住んでいる民、死 死の陰に住んでいる人々というのは私たちのことを言っているのであります。神様は今日、あなた方は暗闇の中に住んでいないかと、そこに囚われていないかと、死の絶望のうちに生きていないかと、生活でいっぱいいっぱいになって何も見えなくなっていないかと、そのことを問われています。そのような過酷な環境、忘れやすい環境である、そういうことを暗闇と言っているのではないので、私たちはどこに生まれようが、どこの国で育とうが、暗闇の中に生きてしまうのであります。何が私たちをそんなに暗くしているのか、なぜそんなに苦しんでいっぱいいっぱいになっているのか、その理由は一つしかありません。それは私たちが生まれながらにして持っている自分の罪によってです。罪という暗闇の中に生きているのであります。罪ゆえに神様よりも自分が大切になってしまい、神様のことなど気にしないで自分の人生を守ること、自分の生活を守ること、それが一番大事なことであると信じてしまいます。神様のことを信じている者でも、知らず知らずのうちに神様を忘れて自分のこと、自分の周りのことばかりを考えていきます。そのうち神様だけでなく隣の人よりも自分が大切になり、愛する家族よりも最終的には自分の方が大切になる。そして自分の人生や自分の財産や自分の信念を守るために固くなになっていって、固くなって固くなって自分の殻を作り上げて自分の殻の中で生きるのであります。自分の周りの殻は固くなり全身を覆うようになると、そこは暗闇になるのであります。何も見えなくなるのである。これが罪の暗闇。私たちは生まれながらにこの罪を持っており、誰もがこの殻の中に入っていく。私たちはその殻の中で、暗闇の中でお互いに手探りして歩みながら、真っ暗ですからしばしばぶつかり合い、お互い相手を傷つけ、見えないですから傷つけられ、傷つけていることさえも分からず生きていき、最近はもうこれは傷つけるということすら起きなくなって、殻の中に閉じこもって干渉しなくなって、関わり合いすら持とうとしなくなります。自分の中に閉じこもってしまう。傷つけるんだったら関わらない方がいいと思って生きてしまう。そういう真っ暗な中に生きている。私たちの実際の目は、肉の目は見えているのであります。しかし他者とぶつかる、他者を傷つける、関わらないで生きる、そして最後に自分を傷つけてしまう。これは罪のためなのです。これが罪の暗闇の中でまさに起こることなのです。またさらに言えば、私たちは死を恐れます。私たちは死から逃げることのできない存在で、いくら努力しようとも死から免れることできません。その意味で私たちはいつもこの死の影にいつも脅かされている。そういう死に恐れを抱かせられている、そのような地に住むものと言っても間違いないでありましょう。私たちはこの自分の罪による真っ暗な闇と、そして先にあるこの死の影、その支配のもとに存在していると言えるでしょう。これは全ての人に共通して言えることなので、その暗闇と死の影の中にいる私たちに今日主はこの御言葉はこう語っている。大きな光が差し込んだ、この暗闇の地に光が来たと、そう語っているので、イエス様という真の光がそこに入ってきた。暗くなって暗くなって、誰とも関わらなくなって、誰にとも交わることができなく、一人で一人で苦しんでいるそのあなたに、主がその中に殻を破って光を差し込んでください。それが主です。 主イエスはその私たちを罪の闇から救うためにこの世にやってきてくださったのであります。これがクリスマスの出来事です。今日はさらにその救いの光が私たちに実際に近づいてこられる。そしてあるきっかけがあってイエス様が私たちに近づいてこられたということが今日の御言葉の中に書いてあります。そのことが12節最初のところです。12節を見てみますと、イエス様は洗礼者ヨハネが捕らえられていることを聞いたからこのガリラヤの地に、異邦人の地に来られたのだと、そのように書かれています。洗礼者ヨハネが捕らえられたという、その内容というのはこの福音書の後14章のところで語られていきます。ガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスがヨハネを捕らえた。それはそのヘロデが自分の兄弟の妻を奪って、結婚したということ、それは律法に違反している、そのことをヨハネがこの結婚は律法で許されていないとそう批判したから、ヘロデはそれを批判されたからヨハネをこう牢屋に捕らえる、そして首を切られて殺されてしまう。そのことがイエス様はそのようにヨハネが捕らえられたということを聞いてガリラヤへ退かれたというふうに言われる、ここで書かれています。私たちがこれを聞くときですね、イエス様はヨハネと、あの洗礼を受けた時に出会っていたし、ヨハネのことを聞いていて、ヨハネが捕らえられたということは自分が危ないんじゃないかと思って、その被害が及ばないようにガリラヤに退かれた、逃げたのではないかというふうに考えてしまいます。そのような恐れは間違いなくあったでありましょう。しかしイエス様はヘロデに恐ろしくなって、自分も捕らえられて死ぬかもしれない、そう恐ろしくなってガリラヤに来られたんだとしたら、私たちのもとに来てくださった、異邦人のもとに来てくださった、逃げるついでに来てくださったということになってしまいます。そうだとしたら何か嫌な感じがします。しかしそうではないのです。ガリラヤの時というのは洗礼者ヨハネを捕らえた領主ヘロデ・アンティパスが支配している場所です。イエス様はそこからもっと南のヨルダン川の付近にいたのであります。でおそらくヨハネが捕らえられた時はこのユダヤの土地、南ヨルダン川の付近におられたでしょう。イエス様はヨハネが捕らえられたと聞いて、イエス様は北に登ってガリラヤの地に戻ってこられたのであります。本当にヘロデから逃げるためだったとしたら、ガリラヤに行くというのはとても不自然なことなのであります。逃げるのならばご自身が幼子の時にエジプトに行ったように、そこに南に逃げた方がよっぽど安全なのであります。じゃあ何のために北へ登ったのか、何のために戻ってきたのか、それはヨハネを救うために来られたのではないかと私たち思ってしまいます。イエス様は救い主だから、囚われているヨハネを救い出すためにガリラに戻ってきたんだと、そう私たち思いたくなりますけれども、イエス様はこのヨハネを救い出すためにガリラに戻ってきたのではありませんでした。イエス様がガリラヤに来られたのは異邦人のため、神様を知らない暗闇の中でもがいているその異邦人のため、言葉を変えれば私たちのためにヨハネを見捨ててここに来た。私たちに救いの光を示すために、また私たちに言葉を投げかけるために来られたの。イエス様はヨハネが捕らえられたということを聞いて悟ったことは自分の未来なのであり、ご自分の未来、イエス様はヨハネがご自分の将来の道を指し示しているということを知っておられました。ヨハネが通る道を自分も通るのだろうというふうに分かっていました。ですからヨハネが捕らえられるということはイエス様の未来に同じようなことが起こるということです。そのことをイエス様はヨハネが捕らえられたと聞いたときに悟られたのであります。ヨハネが捕らえられたという言葉、その言葉は引き渡されたという意味の言葉があります。これはイエス様が祭司長や長老たち、またローマの総督ピラトの前に引き渡されるという言葉と同じ言葉なのです。ですからイエス様は私たちの罪の暗闇、罪の結果としてのその死から救うために、ご自分が捕らえられて十字架にそのためにかけられて死ぬということが 始まるんだ、今から始まるんだということがヨハネが捉えられた瞬間に知る分かったのであります。あ、自分が死ぬ、それは暗闇の中で苦しんでいる者たちのために死ぬ歩みが今始まる。その十字架への歩みを始めるにあたって、イエス様は最初にガリラヤに戻られたのです。イエス様はガリラヤの付近のナザレで育っています。ナザレ人イエス。しかしここで聖書はナザレを去り、ゼブルンとナフタリの地方にある海辺の町カペナウムに行って住まわれたというふうに書いています。ナザレ、イエス様が育った土地、またイエス様の家族、まあ、両親、まあ、兄弟たちがいる場所です。イエス様はそこから離れたのである。愛する家族から離れてイエス様はカファルナウムという町で一人で住まわれました。私たちを救うためにご自身が今まであった関係を切ってですね、その苦難の道を歩み始められた。イエス様はなぜ自分が今まで共にいた人から離れてその町に住まわれたのか。イエス様は自分の周りの人から離れてどこかに行かれる時というのはいつも同じことをしている、それ大抵同じことをしているのであります。それは周りの人から離れる時、イエス様は一人で祈られるのである。たくさんそのような場面が出てまいります。この祈るために弟子たちや群衆から離れて一人で山に登って祈られる、そういう場面が出てきます。祈るということはつまり神様と父と一対一で向き合うということです。今まで目を向けていた自分たちの愛する家族や、イエス様も大工としての仕事があります。その仕事、そして隣人たち、すべてのものから一時離れ、ただ神様を見つめ、自身の言葉で語りかけ、神様とお話しして交わるということ、それをされたのです。一番最初に述べ伝える前に、この旅の始まりに祈りをし捧げているのです。イエス様のこの行動は17節の悔い改めよ、天国は近づいたというあの伝道の言葉とつながっていきます。私たち神様を忘れてしまう民に向かって、イエス様は悔い改めよというふうに言われます。悔い改めよ、悔い改めるというのは、今まで神様を知らないで生きていたこと、ああ神様をクリスチャンなのに忘れて生きてしまっていたということを悔いて反省しなさいということであります。悔い改めるというのは、今までの神様からそっぽを向いていた心、体、人生ですね、自分の存在をこれから全部神様の方に向き変えるという。先ほどイエス様がカファルナウムに行かれ、カペナウムに行かれた時、神様と一対一になって向き合うということをされていたのは、私たちにそれをお示しになるためなので、そのように一旦全てを離れて私の方を向きなさい、向きを変えなさい、今私たちイエス様に命じられているので、暗闇の中で私たちのためにイエス様は救いの光となって近づいてきてくださりました。しかし私たちはその光が輝いている方向とは全く反対の方向を向いていたのであります。ですからその暗闇の中でもがいていて傷つける、自分も傷つけるということが起こる、孤独になる。でも傷つき孤独となった私たちに、イエス様はこっちを向きなさいというふうに言われているのであります。イエス様の方を見るということは、同時に父なる神様を見ることになります。ではイエス様の方にどうやったら向きを変えることができるのか。そのためにはイエス様の声をよく聞かねばなりません。私たち人間は聖書でよく羊に例えられます。羊は目が良くないのですけれども、耳だけは聞こえます。そして羊は羊飼いの声を聞き分けることができるとも聖書に書いています。羊は羊飼いの声の方向に向かって方向を変え、歩き出し羊飼いに従っていくのです。 じゃまた羊は聞こえることもできるけど、あとまた口を持っている。何を言ってるかわからないけれども、というふうに言い続けています。それは羊飼いを呼ぶためではないかと。そのようにして私たちも羊でありますから、羊飼いの方向を向いて、声を聞いて、声を出して、お腹が空いているでも、今どういうふうになっているかわからない、見えないということを叫ぶのです。それが祈りなの。聞いて答える。私たちが悔い改めよと言われたときに一番初めにしなくてはいけないことは、必死でそのイエス様を見ようと自分で探し出すことではありません。まずイエス様の声を聞く。イエス様の言葉を聞く。その必要がある。そして祈りを持って、父とイエス様の方向を向く。願う、叫ぶ。そのように聖霊なる神様に向きを変えていただく。そしてイエス様の言葉を聞き従って歩んでいくのです。イエス様の言葉を、イエス様の言葉、書かれているこの聖書から。そしてまたこのことを解き明かしている説教を通してからも聞くのです。御霊は日常の中でも主の言葉を聞こうとさせます。そこに耳を澄ましてなければ聞くれません。悔い改めるために私たちがなすべきことは、一時すべてのものから離れ、御霊によって父と子を見つめさせていただき祈る。そしてイエス様の声のする礼拝に集い、そして日々の中でも主の言葉を聞きながら主に従って歩む。そして常にイエス様と出会うことなので、それが悔い改めて始まることです。イエス様が私たちに声をかけられて近づかれているのは、まさにそこから神様の支配が近づき始めているということです。天国が近づき始めている。自分中心で自分のためにだけで生きていて、神様も隣人も無視して、自分で何もかも決定し、自分のためだけに生きていたいと、そのような罪に抗うこともできず、支配されていたのが私たちであります。しかし神様は、その私たちを捉えていた罪の支配を滅ぼし、力ではなく、愛と自由によって、御霊によって私たちを支配させてくださり、心からの服従をさせてくださいました。心から服従し、低くなったとき、私たちは高く上げられると言われます。服従すると聞くと、何ももう動かなくなって、支配されて、縛られて、不自由に生きるのではないかと思うんですけれども、そうじゃないんです。私たちの服従は低くさせられて、心高く上げられて、自由の中で愛の中に生き始める。御霊の自由さと同じように、それが始まるのが主に対する服従、従うことから始まっていくので、そこに私たちの救いの始まりがある、清めの始まりがあります。神様の支配を受け入れること、神様の方に向き直って神様の支配を受け入れること、これ悔い改めよ、天の国は近づいたという一言で、今日主イエスはあなた方に勧められているのです。愛する兄弟姉妹方、どうか今この礼拝で私たちが神様だけを見つめて、神様の支配を受け入れられるものとなりますように。聖霊なる神様が私たちを変えてくださることを切に祈りたいと思います。祈りいたします。愛する父よ、主イエスの歩みすべてを通して私たちの救いを、また私たちの現状からの解放をお示しくださっています。真っ暗闇の中に生き、閉じこもっては自分を傷つけ、家族を傷つけ、関係を拒絶し、あなたとの関係を拒絶し、ただ暗闇の中で死ぬのを待つばかりだった私たちを、御子を使わせてくださり、すべてをもたれ栄光に輝いていた御子を、汚れと暗闇の中に落としてくださり、 私たちの光としてくださいましたことを感謝いたします。私たちがその光を妨げることありませんように、その光から目を外すことがありませんように、見ることのできない光、あなたは言葉を通して知らせてくださいます。耳を開きください。またあなたに求める心と魂と言葉を与えてください。あなたと交わりに生き、あなたに従って歩む幸いな道を今日ここにいるすべての者たちにお与えください。主を愛する私たちを、主はあなたが愛してくださいます。主をどうぞここにいるすべての者が一人も欠けることなく主の御国に入ることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。